鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道釧路支社とそれからの日本郵便釧路地区連絡会の、まあ、タッグを組んでですね、はい、今まあ、キャンペーンをやっておりますので、そのニュースをお話ししたいと思うんですね。
はい、
で JR 北海道釧路支社は今年、釧路と白糠が鉄道開通して120周年、
はい、
で専門本線が全通90周年、そして花咲線全通100周年という、まあ、いわゆるこう非常に記念の年なんですね。でこれ鉄道だけかというとですね、日本郵便は郵政創業150周年という節目の、年を迎えましたということで、はい、この両社がですね、この周年を記念して、郵便局の、まあ、釧路地区管内巡りをしております。あの北の大地入場券ってこれ JR 北海道さんでこれ出してるんですけど、
はい、
これとそれから郵便局 の, その小型通信、日付印ですね、消印ですね、
はい、
まあ、これ集めると抽選でオリジナル缶バッジが当たりますよということで、1週間前、10月14日ですか、まあ、私たちの大変大きな記念日である鉄道の日、
はい、そうですよね。
本当はこの鉄道の日祝日にしてくれ、してほしいぐらいなんですけど、そうですね、この14日からですね、
はい、
12月31日までに購入した方、それから第2回がですね、また元旦、来年の元旦から、3月11日まで購入した方が、北の大地の入場券をですね、釧路駅、白糠駅、音別駅、まあ、音別駅今無人ですので、まあ、白糠駅で、まあ、買ってくださいということですが、あと標茶駅、摩周駅、厚岸駅、釧路湿原駅、釧路湿原駅も無人駅ですので、ちょっとと階段登っていったところにある放送かビジターズランジで買ってください、はい、ということですね。で、小型印消印については、釧路駅前局から白糠局から音別局、標茶局、弟子屈局、厚岸局、そして洞爺局、まあ、このあと集めると、缶バッジが当たるということですので、
はい、
ぜひ皆さん駅とそれから郵便局回っていただいて、
はい、
どしどし応募をしていただきたいと思います。なお駅も含めてですね、営業時間とかは、まあ、ホームページ等々で、ご確認をいただきたいというふうに思います。
はい、
はい、それとですね、今日は実はニュースもう一つありまして、はい、珍しいんですけども、JR 北海道フレッシュキオスク株式会社っていうところがあるんですね。
はい、
キオスクとそれからまあ、これ札幌周辺なんですけどスーパーをやってるグループがあって、はい、この度一緒になったんですね。でなんとここからですね、キハ40系グッズの販売をいたしますと、
すごい、
いうことで、はい、まあ、で第1弾ということでですね、先週10月14日のやっぱりこれも鉄道の日からなんですけど、今治製のバスタオル500枚、数量限定にて販売いたします
。
まあ、多分この番組流れた時にはもうすでに売り切れかもしれないんですけど、でも安心してください。で第2弾の発売は10月末を、予定しておりますということですね。でこの今ニュースプレリリースを見ているんですけども、まあ、キハ40系の、まあ、バスタオルですね、
はい、
しかもそのタオルで有名な四国の今治製ということで、まあ、しっかりしたもので、これにですね、もちろんキハ40の絵柄、それからサボ、はい、これは根室本線がから、まあ、来年ですね、残念ながら全車両置き換わってしまうという 我々ね悲しいニュースなんですけど、まあここにですねそのサボ釧路知らぬかとかお楽しき釧路とか、はい、結構マニアックなサボが載ってたりとかですねあとそれからあの塗装がいろいろ4丸これまでもありましたので、はい、そういったあ、まあ、正面の図柄が載ってます。で、希望小売価格は3850円税込み、うん、まあ、タオルで3850円って結構、あのなもんなんですけど、はい、これをですねあのこのウェブサイトで、あのウェブサイトあの北の特急便ってあるんですけど、はい、まあ、ここで、販売をしておりますということでございます。まあもう本当に悲しいから読まれなくなるんですけど、まあ、こうしたあのグッズも販売しておりますので、ぜひ買っていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、まあ、先ほど釧路白糠間が鉄道開通120周年ですよっていうお話もちょっとしたんですけど、はい、っていうことは釧路と白糠にある駅は全部開業して120年ということなんですよね、うん、で中でも釧路駅が、ちょっと今日はその釧路駅にちょっと絞ったお話を、はい、したいと思うんですけど、私の手元にですね釧路駅史っていうのが、これ85周年を記念して、昭和61年に出したものなんですけども、はい、ここからですねちょっといろいろお話をしていきたいと思うんですね。でこの85周年の記念史を見ると、なんで釧路にその拠点となる駅ができたかっていうことがちょっと書いてありまして、はい、ちょっと読みますとですね、道内鉄道敷設の大綱は明治29年に公布された、北海道鉄道敷設法で決まり、道東の拠点は、埋蔵量20億トンとも呼ばれる、まあ、釧路炭田で、はい、機関車用燃料の確保に有利だったこと、それから釧路川を流走で下る木材で、枕木が完全確保できる、それから広大な釧路平野を背景にして、まあ、町の発展が約束されていると、それから、港として、活用できる入り江があるし、それから根室と十勝の広尾の中間点でもあって、将来の展望の上からも最適であるということで釧路が、まあ、今釧路支社とか運輸車両所とか鉄道の基地がありますけど、はい、まあ、そこで釧路駅がここに、まあ、設けられたわけなんですね。それでこれ見てですねちょっと私ちょっとびっくりしたのがですね、この85周年にあたって、深町氏の思い出っていうのが出て、はい、この方は何ぞやと思ってよく見るとですね、この釧路白糠間開通した明治34年に釧路駅に就職した方なんですね。でその方が思い出をこう語ってるんですね、格好書きで、はい、この方はですね昭和20年ですからちょうど終戦の年に退職され、はい、昭和51年で、の当時は釧路在住で、まあ、85歳、はい、まあ、それはそうですわね、うん、釧路駅できて85周年
あ、はい、
っていうことで、それでですねちょっとこれも読んでみますとですね、当時は12歳でなければ鉄道に入れなかったので、履歴書には明治24年生まれ11歳を23年生まれの12歳と、父が私の生年月日を偽って書いてくれた。で就職が決まったのは採用の日から1週間ほど前で、忙しいから手伝いに来て仕事を覚えろと、手間賃はやらんぞと言われ、おにぎりを持って毎日駅に行ったと。で駅長さんは渡辺、助役が3人で駅夫が12から13人いたと。でちなみにこの深町さんの事例は、明治34年7月20日、まあ、釧路駅の開業の時で、はい、日給15銭を給付ということになってたそうなんです、うん、だからその開業でやっぱり忙しいから、まあ、いろんな方の手を借りたいということで、はい、この新人さんというか、でも当時11歳とか12歳ですから今の小学校こう5年生、はい、6年生、いやこの時代に生まれたら私多分胃の一番に手を挙げてたと思うんですけど、まあ、そういった思い出がここに書かれて、おります、はい、 で、あとはですね、いろいろな変遷があって、その、釧路白糠間が、27キロですけども、これが、開通しましたと。で、当時の駅は前回ですかね、ちょっとお話ししました通り、釧路市の幸町の、今の交流プラザ幸あたりに、あったわけなんですね。それで、石川啄木さんがいらっしゃったのが明治41年1月21日に釧路に降り立ちましたとかですね、それからで、ですね、この大正5年っていう年が、まず4月10日に、函館と釧路の間の列車に食堂車が連結されたと初めて。わー、結構早いんですね。
早いですね。
で、それとやっぱり大きなニュースが、この大正6年ですから、この食堂車が連結された翌年ですね、これが、そのプラザ幸の前にあった駅がちょうど今 の、 北大通りに移ったのが大正6年、11月30日で営業を開始しましたと。で、これはなんでかっていうと、厚岸方面に鉄道を通じるために、まっすぐこうビューッとこう行けるような感じで、こう駅が移ったわけなんですね。で、その後ですね、トントンと行くと、昭和に入りまして、昭和13年、釧路機関区に道内初の C58 型の蒸気機関車が配置されたということで、C58-82号機っていうのと C58-33号機、この2台が来ましたよと。で、釧路ってこの C58 型の蒸気機関車がすごくこう走ってて、今でも幸町公園にその一部が、保存されてるんですけど、この C58-33号機っていうのが、なんですかね、機関車の前に鉄板みたいのがこう両側にこうあるんです、煙突の横っちょの方に、でこれが、ご当時デフって言われるもので、その板のちょっと半分ぐらいしかないような形になってるんですね。これはなんかいろいろとその工場によって、要は煙がこう入ってきて、運転席からこう前を見るときに煙がその視界に入らない、なるべく入らないようにっていうことで、板がこう設けられてるんですけど、いろんな工夫で、その形が変わったりしてるんです、でやっぱこの C58-33号機っていうのは釧路にいた機関車の中でも得意なもので、で僕らが小学生とか、亡くなったの中学生ぐらいですから、やっぱあの時はこの C58-33号機っていうのは、なんかなんとなくこう憧れでいたんですよね。で今はこの機関車どうしてるかっていう と、専門線 の、 清里町駅の、歩って7、8分のところに羽衣公園ってあるんですけど、そこに今保存されてるんですね。で僕この間見に行ったんですよね、いやちょっとねかわいそうなぐらい、ちょっと錆びてたりだとか窓ガラスが割れたりとかして、今機関車なんとかやっぱりなんか昔の思い出がこう鮮明にこう蘇ってくるので、遊びに行ったらなんか綺麗にしたいなとは思うんですけどもね、その機関車がやってきたのがこの昭和13年っていうことなんですね。で、時代はどんどん進むとですね、昭和15年になると、釧路と函館の間に、急行列車走ってたんですけど、マリモっていう愛称がついたよと。だからマリモって古いんですよね。
古いですね。
だから今もなんか1往復ぐらいなんかマリモってつけてやればいいのかなと思うんですけど、それで戦後ですね、昭和36年の8月、今の釧路駅が誕生したんですよ、っていうことは今年今の駅ができて60年ということなんですよね。ちょうど還暦を迎えて、私とほぼほぼ変わらない年なんです。ちょっとお世辞にもなんかその帯広駅とか札幌駅とか比べるとちょっと見劣りはするんですけどでも北海道内に残る最後の民衆駅ということで、何回か中も改造してですね、使ってるんですけども、今その鉄道効果とかっていう話をって、これはちょっと次週少し このお話はしようと思うんですけど、はい、まあ、この昭和36年に、まあ、できましたよということですね、うん、そして、その翌年昭和37年の10月1日、この特急が初めて大空が釧路まで延長に来たのが、
はい、
ですから来年その大空が60年なんですよ、還暦なんですよ、
はい、
で、まあ、来年の3月のダイヤ改正の話は、まあ、前回かなちょっとしましたけど、
はい、
その振り子式の283系が、
はい、
まあ、来年の春で、まあ、全て、また新型の261に変わるっていう、
はい、
ちょっとそういう節目の年でもあるんですよね、はい、でまあ、この時走ってたのが、まあ、80系っていう、まあ、やっぱり僕らこう小学校の時にはすごく憧れた、まあ、特急列車だったんですけど、まあ、大空が、まあ、誕生釧路にやってきて来年は、60年ということですから、はい、何かこう記念のイベントができればいいかなと思ってるんですよね、
はい、
一番いいのはやっぱり釧路から函館まで、
はい、
投資で運転してくれれば一番いいんですよね。
乗りたいですね。
ですよね。だから一回札幌に出て、
はい、
まあ、本当は富良野周りで行ってもらうといいんですけど、今まだ台風の影響 で、
そうですよ、ね、
まだ普通途中、新徳と東鹿越の間ですかね、富良野の手前の、うん、そこがちょっとまだ普通になってますので、まあ、ちょっと残念、まあ、いやむを得ず関所線周りでもいいんですけど、札幌入ってそこから札幌からまた今度函館に行くとかですね、
はい、
でそんなような、列車が復活できると大変楽しいと思うんですよね、
はい、
で4時間半の4時間だから大体8時間半から9時間ぐらい、
はい、
まあ、これは結構乗り応えが
いいですね、
ありますよね、
はい、乗ってみたいです、
乗ってみたいですね、夜行列車でもいいですよね、
あもっといいですね、
もっといいですよね、朝方札幌に着いて、
はい、
でそこからまた早朝を札幌出発して、
はい、
函館まで行くとかですね、なんかそういう旅行ができれば、まあ、いいかなというふうに思ってます。それで釧路駅なんですけど、
はい、
昭和43年の10月1日にダイヤ改正、
予算等ですね、
予算等ですね、
はい、
もう全国的に大幅なこうダイヤ改正が、
はい、
なりまして、まあ、まだこの時は国鉄まだまだたくさん乗る人がいらっしゃって、はい、でそれまでは1番2番3番ホームしか釧路駅がなかったんですけど、
はい、
今の4番5番ホームが、まあ、この時にまあできたわけなんですね、うん、でちょうどこの年に、地下道もできて、列車に乗るための、
はい、
で跨線橋があったんですけども、それがこの年に解体されてしまったんですよね、
はい、
だ今思えばこの跨線橋残ってれば、
はい、
で我々になんかこう展望車展望みたいなところで、いつもなんかいろんな駅回ってると、
はい、
跨線橋ある駅っていいなと思うんですよね、
真上からこう
見えますからね、
それ見えですもんね、
でなんか遠くからこう来るのがずっと見えて、はい、ずっと見ててもいいぐらいな感じなんですよね、
はい、
で中でもですね、私ちょっと好きなのが釧路管内で言えば摩周駅なんですよね、バックに、ビラゴ山かな、あれなんか、川井方面から列車やってくると、ちょうどバックにその山がこう見えて、
はい、
すごく綺麗なんですよね、あと道南では大沼駅ですね、
はい、
やっぱ駒ヶ岳がバックにこう広がってるんですよね、やっぱりそういう綺麗なそのバックがこう見えると、跨線橋から列車とその山がこう重なって見えると、さすがに列車にいつもワクワクしてるんですけど、たまにこういう風景もいいかなと、ちょっとやっぱり心動かされるんですね、
はい、
その跨線橋があるのが、まあ、やっぱりいいかなというふうに思ってましたですね。で、ですね、ここで最後にですね、
はい、
釧路駅って今待合室とかそれからパン屋さんとか、はい、あるいはこうお食事するところがあるんですけど、
はい、
ちょうど通路の真ん中になんですかね、こうを挟んで 食べ物屋さんとか、
はい、
まあ、あるんですけど、以前はですね、今のちょうどあの色彩っていう清須さんのお土産屋さんがあるところに待合室があったんですよね、はい、広くで角にあの立ち食いそばなんかもあったんですね、
うんうんうん、
でその待合室と連動してこう旅行センターもあってて、はい、で私これで記憶あるんですよね。で今は乗り降りするところ同じ場所なんですけど、
はい、
以前は降りるのが今のあのトイレのあたり、トイレの前あたりに、はい、こう降りる、専門で、
はい、
で、今のこう出荷札のところがもう乗車専門という感じで完全に分かれてたんですけど、
はい、
まあ、やっぱりあのこうだんだん乗車人員がこう少なくなってきたっていうこともあって、まあ、今のような形にこうなっちゃったんですけどね、
はい、
まあ、いろんなですね、あの釧路駅もあの今年今の駅ができて60年っていうことなんですけど、まあ、中も随分変わってきました、
はい、
まあ、あのこれからどういうふうなですね、駅になっていくのか、またここでステーションデパートの話するとまた長くなるなと一旦やめますけれども、まあ、来週もですねちょっとこの釧路駅にまつわる、まあ、効果の話をちょっとしていきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。